市政を問う一般質問をお伝えします。一般質問は26人の議員により4日間にわたって行われました。ゴミ処理広域化や盛岡南地区物流拠点整備、物価高騰への支援策など広範囲な市政課題について質問がありました。なお、各議員の所属会派は各議員の一般質問日時点です。はじめは、公明党鈴木聖子議員の質問です。子宮頸がん予防ワクチンの通知。質問、子宮頸がん予防ワクチンのキャッチアップ接種の無料接種が7年3月末で終了しますが、対象者に無料接種期限を個別通知すべきでは。答弁、キャッチアップ接種対象者への確実な周知には個別通知の実施が必要であり、6年6月中の発送に向けて取り組んでいます。予期せぬ妊娠の相談窓口。質問、妊娠 SOS 岩手の取り組みは今後さらに不可欠な役割を担うと考えますが、所見は。答弁、柔軟な時間帯での相談対応や出産前後の居住支援などのきめ細かな支援は今後も重要な役割を担うものであり、制度の狭間を補う貴重な取り組みを引き続き支援する考えです。この他の質問、書かない窓口の導入に対する市長の見解。公明党鈴木聖子議員の質問でした。次は、無所属後藤百合子議員の質問です。除雪事業と除雪事業者。質問、除雪は最大重要事業の一つと考えますが、事業と担い手である除雪事業者に対する認識は。答弁、除雪事業は公共交通の確実性など、市民生活の安心安全を確保するために重要であり、除雪事業者は様々な厳しい条件の中で重要な事業を担っていただいていると認識しています。女性支援新法施行による変化。質問、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律が6年4月に施行されて生じる変化と母子生活支援施設桂荘の役割の変化は。答弁、新法施行により、包括的かつ多様な支援体制が整うと予想され、桂荘も最適な支援を提供できる施設に変えていく必要があります。この他の質問、物流拠点整備費、景観計画の新たなルール作り、岩手保護院改築費支援の呼びかけ、無所属後藤百合子議員の質問でした。続いて、立憲民主党、細川ゆかり議員の質問です。子ども相談室への相談件数。質問、6年4月1日に子ども相談室が発足してから、直近日において児童生徒からの相談件数は。答弁、5月31日現在で14人、延べ29件の相談があり、そのうち児童生徒からの相談は4人、延べ8件です。ラーケーションの日と有給休暇。質問、子どものラーケーションの日に合わせて保護者が有給休暇を取得することでワークライフバランスの充実も図られると考えますが、所見は。答弁、子どもと触れ合う時間が確保でき、保護者にも一定の意義がありますが、公平で有益な制度とするためにも慎重な調査などが必要です。この他の質問、石垣ミュージックフェスティバルへの盛岡市の提言、伝統芸能保存と振興の大切さ、立憲民主党細川ゆかり議員の質問でした。代わって、声優会千葉淳子議員の質問です。上下水道の耐震化の状況。質問、上下水道の耐震化の進捗状況と近年の震災を踏まえた今後の強化策は。答弁、 13年度完了予定の重要給水施設排水管整備事業は進捗率 42.2% で、下水道は緊急輸送路以外の管路の耐震診断が未実施です。上下水道機能の確保は重要で、着実に耐震化を進めます。県央ブロックゴミ処理施設整備。質問、県央ブロックゴミ処理施設を整備して、盛岡広域8市町のゴミを処理する意義は？答弁、県央ブロックゴミ資料処理広域化基本構想に基づき、盛岡広域8市町の既存施設の老朽化対策と、環境負荷の軽減などに取り組みながら、循環型社会の形成を共同で目指すものです。この他の質問、現行の盛岡市総合計画の検証と分析、災害時相互応援等協定締結団体の業務継続計画、政友会千葉淳子議員の質問でした。今度は日本維新の会佐藤直弘議員の質問です。一定の役職の公募。質問、職員のモチベーション向上と退職者の減少を目指すため、一定の役職について外部有識者を交え、市役所内外から公募をすべきでは。答弁、危機管理体制の強化のため、退職自衛官を対象とした公募で危機管理主管を採用しています。他の役職についても任用方法を検討します。特別参与の任用規律の規定。質問、役職定年者や定年退職者を特別参与として任用することがないように、条例や規則で規定すべきでは。答弁、特別参与は会計年度任用職員であり、年度ごとに必要性を判断して任用しているため、条例などによる任用規律の規定は考えていません。この他の質問、職員同士のさん付けの呼び方、60歳から65歳の職員の職務、給料表の改定。日本維新の会佐藤直弘議員の質問でした。次は、市政クラブ伊勢志穂議員の質問です。女性の働き方に関する考えの転換。質問、育児と仕事を両立させるために、女性を昇進などから遠ざけるような対応をする企業に、考え方を改めてもらうことが必要では。答弁、固定的な役割分担意識などが原因と捉えており、これまでの固定観念から離れて、一人一人の在り方を尊重することが重要です。子どもの意見表明形成支援。質問、子どもの意見表明には支援が必要ですが、意見表明を支援する存在であるアドボケイトを学校に導入する考えはありますか？答弁、新たな立場で子どもを支援する役職の導入について、国や岩手県の取り組みなどを参考に研究し、今後の教育相談の充実につなげていきます。この他の質問、家事分担を増やした職員への手当、子ども計画策定、長寿明化計画対象外施設の修繕、市政クラブ伊勢志穂議員の質問でした。続いて、市政クラブ中村正幸議員の質問です。教員の地域指導員との兼職兼業。質問、教員が地域スポーツ団体の指導員として指導する兼職兼業について、盛岡市における可否と手続き方法は？答弁、教員は地域スポーツ団体からの依頼状をもとに、校長の了承の上で、盛岡市教育委員会へ許可を求め、許可を得ることで、兼職兼業が可能となります。盛岡市内中学校への追加配職。質問、盛岡市学校給食センターにおけるおよそ1300の余裕食数を、下高次中学校及び上西中学校に追加配職しては。答弁、 盛岡市学校給食センターの余裕食は、自校方式の学校で給食停止があった場合の緊急対応を目的としており、今後も確保する必要があります。この他の質問、運動部活動の地域移行の進捗状況、文化部活動の地域移行課題、完全給食の考え、市政クラブ中村正幸議員の質問でした。代わって、令和新選組縄手豊子議員の質問です。介護の現状、質問、介護をする側も受ける側も共に大切にされる社会であるべきと考えますが、所見は。答弁、介護をする側には処遇改善が、受ける側には介護報酬改定による利用者負担が過度に増加しないようにすることが必要であり、国に必要な対策を講じることを求めています。ゴミ処理広域化。質問、ゴミ処理広域化施設の建設は、環境汚染リスクや事業費用を考えると、市民に説明を尽くすべきと考えますが、所見は。答弁、住民説明会や懇談会の開催、広報誌への特集ページの掲載など、理解が深まる取り組みを行っていますが、引き続き丁寧に説明します。この他の質問、セルフネグレクト、盛岡市道の白線管理、交通事故から市民を守る市の責任、令和新選組、縄手豊子議員の質問でした。今度は、日本共産党盛岡市議団、高橋和夫議員の質問です。盛岡市玉山地域振興会議の継続。質問、振興会議の設置条例は7年度末で効力を失いますが、玉山地域住民の声を聞くために振興会議の設置を継続するべきでは。答弁、今後玉山地域振興会議から同会議のあり方について盛岡市に提言をする予定とのことであり、提言内容を踏まえた対応を検討します。井戸の整備後の修理費負担。質問、飲料水供給施設の老朽化などのため、利用者は井戸等整備支援事業を活用して井戸整備を行い、施設は廃止の方針であるとのことですが、井戸に故障などが発生した場合の修理費負担は。答弁、整備完了から1年以内に故障などの不具合が発生した場合は、盛岡市で費用を補助しています。この他の質問、道の駅盛岡渋民に入る際の国道4号渋民バイパスの交通安全対策。日本共産党盛岡市議団、高橋和夫議員の質問でした。次は、政友会、桜ひろこ議員の質問です。持続可能な財政運営に向けた対策。質問、持続可能な財政運営には思い切った対策が必要と考えますが、市長の所見は。答弁、6年度末時点で5年度よりも財政調整基金残高の減少が見込まれることから、あらゆる取り組みが必要と考え、歳出の適正化の一環として、各部に事務事業の見直しを指示しました。若年女性の盛岡市外流出。質問、若者の流出対策が喫緊の課題ですが、若年女性の盛岡市外流出を押しとどめ、地域に定着してもらうための市長の街づくりのビジョンは。答弁、社会の担い手の育成が重要と捉え、今後も進学や就職などの選択肢を増やし、若者や女性が活躍したいと思える街づくりに取り組みます。この他の質問、ローカルゼブラ企業につながる社会起業家の育成、マイナ保険証の一体化への所見、政友会、桜ひろこ議員の質問でした。続いて、日本共産党盛岡市議団鈴木勉議員の質問です。現行の健康保険証廃止の中止。 質問、現行保険証廃止後、マイナンバーカード未取得の被保険者に資格確認書などを交付するのであれば、現行保険証の廃止を中止すべきでは。答弁、様々なメリットがあるため、国においてマイナ保険証を推進していますが、安心して利用ができる対策を講じるよう国に働きかけます。地域の実情に合った公共交通対策。質問、これまで盛岡市が取り組んできた対策から得た教訓も踏まえた、地域の実情に合った実効性のある公共交通対策の検討状況は。答弁、各地域に適した交通システムの導入を目指し、既存の公共交通のほか、巡回ミニバスやデマンドタクシーなどの交通手段を検討します。この他の質問、公共交通空白地帯の交通手段確保、成年後見制度申し立て中の金銭管理などの代行、日本共産党盛岡市議団鈴木勉議員の質問でした。代わって、公明党池野直友議員の質問です。盛岡健康21プラン。質問、第二次プランの現時点における大まかな評価と次年度以降の取り組みの強化点は。答弁、生活習慣で目標未達成項目があるなど、経年に伴う健康格差が懸念されます。7年度開始の第三次プランでは、重点対象を定め、生活習慣改善に向けた行動変容の後押しなどに取り組みます。危険な踏切。質問、市内の踏切の数と、そのうち接する道路などとの関係改善が必要な踏切の数は。答弁、岩手県道や盛岡市道、林道などに46箇所あり、盛岡市道において改善が必要な踏切は、道の前、外山、一本木などの10箇所です。そのうち JR 山田線の道の前踏切は、現在改良事業中です。この他の質問、COPD 啓発、公用車のメンテナンス、小中学校のトイレ清掃、公明党池野直友議員の質問でした。今度は、創成会、寺永根博士議員の質問です。農薬の使用基準。質問、一部のペットボトル飲料のお茶から農薬が検出されているようですが、国産、輸入に限らず、農薬の使用基準が緩い現状に対する見解は。答弁、品質の良い農作物を安定的に供給するため、国が定める基準に従い、適正に農薬を使用することが重要だと認識しています。新型コロナワクチン接種の減少。質問、岩手県内の新型コロナワクチン接種回数が減少している原因は。答弁、重症化率の低下や重症化予防などに効果のある抗ウイルス薬が利用可能になるなどの状況の変化や、一部の対象者が接種勧奨などの適用から除外されたことが影響したと考えます。この他の質問、ゲノム編集トマト苗の提供申し出、コロナワクチンとインフルエンザワクチンの比較、創成会寺永根博士議員の質問でした。次は、日本共産党盛岡市議団庄司春次議員の質問です。盛岡市の財政負担の適切性。質問、盛岡南地区物流拠点整備に関する盛岡市の財政負担が適切か再検証すべきでは。答弁、負担に見合う効果が得られることを確認した上で判断する必要があり、協定締結に向け検証作業を進めています。締結後も進捗に合わせて検証を行い、必要に応じて調整を図ります。自衛隊への名簿提供の除外申請。質問、名簿提供の除外申請についての周知は不十分であり、 全高校生や該当者及び保護者へ改めて周知した上で申請期間を延長すべきでは。答弁、盛岡市としてできる限りの周知を行ったと認識しており、除外申請期間の延長は予定していませんが、今後も提供を希望しない人へ配慮します。この他の質問、公民館の図書室の図書館分館への位置づけ、ゴミ処理広域化の事業費の見直し、日本共産党盛岡市議団庄司春次議員の質問でした。続いて、創成会中村はじめ議員の質問です。新紙幣肖像人物の岩手県や盛岡市との関係。質問、新紙幣にデザインされている渋沢栄一、津田梅子、北里柴三郎の岩手県や盛岡市との関わりは。答弁、渋沢は国際連盟協会など、津田は津田塾大学での授業など、北里は講師の依頼で、それぞれ新渡戸稲造と交流があります。渋沢は大船渡地方の鉄道敷設で岩手県と関わりがあります。仙北地下道へのエレベーター設置。質問、仙北地下道にバリアフリー対策としてエレベーターを設置することについて、地域住民から強く要望がありますが、所見は。答弁、可燃度に岩手県とエレベーターの設置について協議しましたが、実現に至っていないことから、統一要望などにおいての対応を検討します。この他の質問、盛岡市人口減少対策、盛岡歴史文化館南側芝生広場、仙北小学校体育館の大規模改修、創成会中村はじめ議員の質問でした。代わって、声優会鈴木慎吾議員の質問です。子供の遊び場整備。質問、岩手県の事業を活用し、廃校や民間倉庫などの建物を子供の遊び場として整備しては。答弁、屋内の子供の遊び場のニーズは把握していますが、児童センターの修繕などへの対応が必要で、財源が課題です。岩手県の事業は遊び場整備に有効であり、財源確保策などを検討します。Web3 を活用した教育。質問、分散型インターネットと呼ばれる Web3 を活用した盛岡市独自の教育を行っては。答弁、セキュリティ性の向上などが期待されますが、専門知識が必要であるなどの課題があります。学習指導要領でも活用は想定されておらず、引き続きギガスクール構想の充実に取り組みます。この他の質問、DAO を活用した新しい盛岡づくり、市民のマイナンバーカード保有数、声優会鈴木慎吾議員の質問でした。今度は日本共産党盛岡市議団神戸信也議員の質問です。物価高騰への支援策。質問、エネルギー価格や物価の高騰により厳しい状況にある事業者への今後の盛岡市の対応は。答弁、物価高騰により大変厳しい状況にあると認識しています。実施が予定されている定額減税の効果や物価の動向、国や岩手県の対応を注視し、引き続き必要な支援に取り組みます。ヤングケアラー支援の取り組み。質問、児童生徒がヤングケアラーを理解する取り組みや支援、自分から気軽に相談できる体制が必要ですが、所見は。答弁、小中学校などとの定期的な情報交換のほか、子どもから相談できる子ども相談室を開設し、早期発見と相談体制の充実を図っています。この他の質問、給食費値上げなどへの対策の検討、ヤングケアラー支援条例の制定、切り株の対策、日本共産党盛岡市議団神戸信也議員の質問でした。 次は政友会浅沼克人議員の質問です。宿泊税導入による施策の財源確保。質問、法定外目的税の宿泊税を導入し、観光施策のための財源を確保することへの所見は。答弁、観光税の導入は、盛岡の魅力発信や観光施策の充実のための財源確保に有効な手段であると捉えています。宿泊事業者や観光客などから幅広く意見を聞き、導入に向け検討を始めます。施設修繕発注の課題と解決策。質問、公共施設の修繕発注における課題の認識とその解決策は？答弁、競争機会の確保と安価かつ粗雑低品質の施工による市民生活への悪影響防止との両立が課題であり、適正な履行確認や低入札価格調査制度などを継続し、必要に応じ制度を見直します。この他の質問、盛岡に岩手グルージャ盛岡がある意義や価値、海外展開を見据えた GI 制度活用。政友会浅沼克人議員の質問でした。続いて、政友会小笠原秀夫議員の質問です。部活動の地域移行への支援。質問、部活動の地域移行にあたり、施設利用への支援が重要だと考えますが、所見は。答弁、保護者などの負担軽減が図られるなどの効果が見込まれるため、施設利用料の支援の重要性を認識しています。生徒や保護者などにとって望ましい地域移行のあり方の中で検討します。下水道管整備費の増加。質問、人口減少などにより、7年度は下水道事業の5億円の赤字が見込まれますが、対策は？答弁、使用量の見直しのため、妥当性の検討を4年ごとに行うことや、施設の延命化や効率的な更新を進め、ライフサイクルコストの縮減と平準化などに取り組みます。この他の質問、盛岡市における高齢者活躍の実現のためのビジョン、第2次学校給食施設整備実施計画、政友会小笠原秀夫議員の質問でした。代わって日本共産党盛岡市議団三田村亜美子議員の質問です。公立保育所のあり方。質問、公立保育所を保育の拠点に位置づけるべきですが、今後の公立保育所のあり方への所見は？答弁、盛岡市内の保育所などは、公立、私立問わず、多様な保育ニーズに応えています。子どもの最善の利益のため、盛岡市が責任を持ち、保育の必要なすべての子どもへの保育の提供と質の向上に取り組みます。今後の水道事業。質問、国は下水道事業の民営化を進めていますが、世界的には水道再公営化の流れにあります。水道事業のあり方についての所見は？答弁、将来にわたり安全安心な水道水を安定的に供給し続けることが求められており、引き続き信頼される持続可能な事業運営を目指します。この他の質問、公共施設等総合管理計画の見直し、道路の危険箇所数の把握と対応、下水道事業。日本共産党盛岡市議団三田村亜美子議員の質問でした。今度は創成会豊村哲也議員の質問です。新市庁舎の供用開始時期。質問、供用開始の想定時期から 4、5 年遅れる見通しとなった理由と、供用開始目標を令和16年とすべきと考えますが、市長の所見は？答弁、設計や工事にかかる期間を精査し、必要な期間を確保したことによるものであり、できるだけ早期の供用開始に向けて取り組みます。 感染症危機への政府方針の改定。質問、新型インフルエンザ等対策政府行動計画改正案は、行動制限措置に歯止めがないなどの問題点があると考えますが、所見は。答弁、幅広い感染症による危機に対応できる社会を目指した抜本的な改定が進められていると認識しています。引き続き国の動向を注視します。この他の質問、地方自治法改正の市政への影響、不適格道路の問題解決手順の策定、物流拠点の協定、創成会、豊村哲也議員の質問でした。次は、政友会、天沼久住議員の質問です。市街化調整区域の見直し。質問、市街化調整区域について、他都市の見直し状況は。答弁、松江市は見直し後に新たな制度を検討しており、高松市は廃止後に無秩序な市街化が進み苦慮していると聞きます。盛岡市では現行制度を都市計画として進めていく必要があります。農業振興地域などの今後の対応。質問、農村集落と都市機能が両立できる盛岡市を目指し、市街化調整区域の土地利用の新しい方策を考えるべきでは。答弁、有料な農地の確保が重要ですが、集落の維持や地域活力の低下などの課題もあるため、居住確保や既存集落の維持に丁寧に取り組みます。この他の質問、市街化調整区域と農業振興地域ができた背景、概要と盛岡市の現状。政友会、天沼久住議員の質問でした。続いて、市政クラブ、野中康議員の質問です。孤立危険地域への対策の見直し。質問、すべての都道府県で災害時の孤立集落への物資輸送などの対策見直しが検討されていますが、盛岡市でも先行して対策を見直すべきでは。答弁、孤立地域へのドローンによる緊急物資空輸訓練を6年度盛岡市総合防災訓練で予定しています。国などの動向を注視し、対策の見直しを検討します。国への価格高騰対策の要望。質問、国に対し中核市市長会などを通じて、電気代やガス代補助の復活とガソリン税のトリガー条項の発動を要請すべきでは。答弁、これまでも中核市市長会などを通じ、物価高騰対策の継続などを要望しています。今後も機会を捉えて継続的な支援を要望していきます。市政クラブ、野中康議員の質問でした。代わって、創成会、金平貴信議員の質問です。次期総合計画。質問、都南村、玉山村との合併時に、それぞれ計画した合併建設計画と新市建設計画を7年度に策定する次期総合計画にどのように反映しますか？答弁、各地域の現状や新たな課題を踏まえるとともに、計画期間内に事業完了しなかった事業などは内容を見直し、次期総合計画に反映します。副市長と特別参与の役割。質問、副市長と特別参与は市政においてどのような役割を担うのですか？答弁、副市長は市長を補佐し、市長の命を受けて政策や企画を行います。特別参与は盛岡市の重要施策の推進や懸案事項の解決のため、市長、副市長の下で各部などへの助言、調整を行います。この他の質問、盛岡市道幅線、副市長と特別参与の給与など、観光施設の監視カメラの稼働状況、創成会、金平貴信議員の質問でした。今度は、政友会、 武田博久議員の質問です。IGR 下田駅設置事業の進捗状況。質問、新市建設計画の126ある事業のうち、玉山の計画にある IGR 下田駅設置事業の進捗状況は。答弁、下田駅予定地に新駅建設予定地との看板を設置したことにより、新市建設計画上の位置づけが着手に切り替わりました。恒久的な畜産支援、質問、5年度には畜産事業者支援事業の実施がありましたが、依然厳しい状況であり、畜産農家が離農することのないよう対策をすべきでは。答弁、元牛導入経費の補助などの支援は継続するとともに、社会情勢などを注視し、必要に応じ事業の見直しを行い、畜産振興に取り組みます。この他の質問、玉山地域振興会議、玉山総合事務所組織体制の見直し、畑地化促進事業、政友会武田博久議員の質問でした。次は公明党太田隆治議員の質問です。森林環境譲与税の有効活用事例。質問、新宿区では有効都市に新宿の森として森林整備をするカーボンオフセット事業を行っていますが、盛岡市も文京区と実施しては。答弁、都市側は環境保全の意識醸成、山村側は健全な森林整備の促進が図られ、双方に有効な取り組みであるため、連携について検討します。玉山地域への文京の森開設。質問、文京区と連携して玉山地域に新宿の森を参考とした文京の森を整備し、文京区の小学生と玉山地域で交流を行うことで地域活性化につながると考えますが、所見は。答弁、玉山地域は文京区と石川啄木の縁があり有力な地域です。引き続き文京区と相談します。この他の質問、レーザー計測、解析成果を活用した今後の森林整備。アグリイノベーション事業の今後。公明党太田隆治議員の質問でした。以上、市政を問う一般質問をお伝えしました。